小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、宮田悟です。2024年4月18日の番組です。さっき小坂さんが会社の方とお話しされてるのを私盗み聞きしてたんですけれども、
はいはい、
農林水産省のなんとかとか、
農林水産大臣賞、
大臣賞、
大臣賞、
そんなワードが出てきてびっくりしたんですけど、
はい、受賞したという、
受賞したという、
受賞したという
小坂さんが、
いや私じゃないんですけど、
はい、
私どもに大変近いあるお店がですね、最優秀という表彰を受けた、大変おめでたいことがありまして、
は
い、
最優秀、
最近、はい、これね、ぜひちょっとポッドキャストを聞いてくださってるあなたにも、はい、ご報告せねばと。そしてここからまた私としては非常にお伝えしたいこともあり、
はい、
今日はこの話をさせていただきますかね。
お願いします。どう生きたら農林水産大臣賞の最優秀賞を取れるか、ちょっと想像がつかないんですけれども。
そうですよね。これ農林水産省の関連団体が、もう長い年月にわたって毎年、まあ、国の中の、日本国の中の最優秀なお店、はい、
うん、
まあ、農林水産省関連ですから食品に関わる、もう食品スーパーさんとかね、そういうところが主に対象になる、
うん、
でもまあ食品事業者って大きな括りの中で、
はい、
まあ、極めて優秀な経営技術を持っているとか、
はい、
経営の新規性があるとか、もちろん成果も出て、数値的な成果が出ているとか、うん、ということをいろいろ踏まえて、これは他のお店や会社の参考になるなというところでもって最優秀をお決めになって表彰するという制度がございましてですね、
はい、
あまりここで詳細にお店の名前とかをお伝えできないんですけれども、まあ、とにかくありまして、
はい、
それを私どもが長らく主催しておりますワクワク系マーケティング実践会のある会員さん、もう10年以上実践なさってる、
もうそんなに長く会員やられてる 方, なんです、ね、
方で、うん、私どもの会もね、MVP 表彰のような制度がありますけれども、
はい、
もうずいぶん前に我々の会のグランプリも授与させていただき、
あ、もうそうすると私ちょっとだんだん輪郭が見えてきてるんですけど、
はいはいはい、また誰かなっていうことはね、はい、表彰式にも何度も宮田さん来てくださっているので分かってくると思うんですけども、はい、まあ、私どもの会の中では非常にいい背中をね、後輩たちにも見せてくださっている、
うん、
まあ、とあるスーパーなんですけど、はい、なんと農林水産大臣賞、素晴らしいですね、
はい、
で、まあ、審査員の先生方も、うん、まあ、一般的によく知られてる方かどうかは別として、流通業界とかフードシステムの業界とか、
うんうん、
フードビジネスの業界とか、そういうところでは広く知られてるような有識者の先生方がですね、
はい、
まあ、今年は大絶賛、で、まあ、受賞してすぐ我々報告いただいたんですけれども、はい、そのメールに書いてあったお言葉だったり、その後日もう少しまとめて報告いただいたんですが、書面でいただいたんですけれども、審査委員長の先生からは、
はい、
なんかこんなやり方道があったのかと、で、驚きとともに、まあ、感動したみたいなね。
じゃあやっぱりその認められてるというか評価を得ている部分の、まあ、主軸にあるのはワクワク系と、
まあ、その彼の送ってくださった報告書に書かれてた言葉をそのまま言うと、
はい、
まあ、うちはどっぷりワクワク系なので、
はい、
まあ、うちがこうして評価されたということは、
はい、
これは我々みんながいただいた賞ですよねっていう言葉をいただいて、私も嬉しかったですよね、
はい、やっぱその、うん、審査の上で先生たちが驚いてるちょっと具体的な部分、あまりこう詳細には言えないかもしれないんですけれども、こんなところ驚かれてたとか評価されてたっていうのを聞いてもいいですか。
まあ、なんといっても、はい、まずやっぱり一つは あの数値面の評価だと思うんですね、というのはあの食品スーパーさんなんですけど業種は、食品スーパーとしては成り立たない立地なんですよ、だから従来の流通業のセオリーとかフードビジネスのセオリーだと成り立たない、もう少し具体的に言うと証券人口、証券っていうね、概念があるじゃないですか、あの小売店とかの世界にはあのこの証券人口っていう概念があるんですけど、800人の過疎地ですから
800人ですもんね、
800人、あのコンビニですら、ものすごくコンビニの証券ってちっちゃいんですね、その小さな証券で成り立つコンビニですら、今800人だと多分出店許可出ない、スーパーの証券でもっと大きいの で、
そうです、ね、
その大きな半径の中に800人しかいないとで過疎が進んでるんですよ、でこういう場所で成り立たないともう随分前に言われてるんです、あの業界は、ですから都市部に移転したり、なっていくと、しかも50坪足らずの小さなお店、で50坪足らずって皆さんイメージできますかね、あのちょっと大きなコンビニぐらいですよね、ですからやっぱりそれは先生方がまずその業績面で驚くと思うんですよ、でこれはやっぱり常識外れ、なぜこんな場所で、でも本人も私がお目にかかって、私どもの会に入会してきたのは2009年のことなんですが、その時は廃業を決めてた店ですから、
あもう廃業を決めてたんですね、
そうどうして廃業なのか、いやこんな過疎地ではもうスーパーは成り立ちませんと、本人もおっしゃってた、もうそこからぐーっとですね、こういったわけですよ、そのなんかポテンシャルが花開いたというかね、もう今は他県からも車で来ますから、
だからそれがあってこそのこの業績にもつながってる
わけですもんね、もちろんです、お客さんが
じりじり業績が上がったからって都市部に近づいてるわけじゃないですもんね、
そうそうそう、あの都市部に移転してそれで商売やり直したらうまくいきましたではなくて、あの廃業って言ってた頃のままの場所でやってる、農林水産大臣賞ということで、あとねやっぱりあのパートさんたちがみんなその自ら考えて売り場を作っていくっていうことも非常に評価されてますし、なんせまた話が戻るようですけども、その廃業を決めてた頃っていうのは年中無休で頑張ってたんですよ、今週休2日ですからね、週休2日で、このことも驚かれてるわけですよね、週休2日で、でも週休2日って言っても1日は休んでて、1日はお店は休んでて、みんな出てくるんです、
でも常識をいろいろぶっ壊しながら、
そうそうそう、ぶっ壊しながら
伸ばしてるってことですもんね、
でもこの道があったんだっていうふうに、これはいいねと審査員の先生方がおっしゃったっていうのは、非常に私は大きなことだと思っていて、というのは繰り返し申し上げるようですけど、常識破りなわけじゃないですか、従来のね、常識破りの道があった、あるわね、結果は出てるから、
で
このあったっていうことと、冒頭に申し上げたこれは他店が参考にするべきであると、ここがその先生方の中で、審査員の先生方の中で頭の中でつながったっていうのが、私から見ると、私からは30年前からこの道をやってるので、その道はあるんだけど、でもそのなんていうんですかね、その先生方がなんかユニークなことをやってすごい成果を上げてるところがあるねという見方じゃないじゃないですか、
再現性がやっぱりあるだろうなっていう、
そういうことですよ ね、
ことですよね、
そして今の時代、この店を見習った方がいいだろうなという見解に基づいて最優秀賞、でその先生、審査委員長の先生が実際会場で表彰式でご挨拶したときにこうおっしゃったと、あなたのお店はこれからの食品小売業の希望ですよと、だからこれがなんか時代がね、私たちは常に時代とともに歩んでますけれども、やっぱりそのこの先生方にこのように見ていただけたっていうのは、彼も含めて私たちも、あ、時代と私たちがずっと歩んできてることがすごく近づいてきたな、時々ね、私が口はばったりですけども、小坂先生がずっと言い続けてることに時代が追いついてきましたねって、近年よく言われるんですけど、なんか時代が追いついてきたというよりは、別に時代は時代、私たちは私たちで、私たちは30年前から、だから実践会がスタートしたのは2000年からですけども、その2000年から別に我々はずっと成果上げてきてる、で成果上がり続けてる、だけど時代は時代で別にあっていいと、でも 今回のこの評価は時代と我々が非常に近いところに来たなっていう、そのずっとお互いに走ってきたものが近づいているっていう感じがしたんですよ。だからまあ私の思いとしても、あの今までもしっかり本を書い、もう40歳中以上 本書いてますから、あの本を書いたりいろんなところで連載したり、まあこうやってポッドキャストなんかもやらせていただいたりしながら発信はしてきましたけども、今回の評価で私が思ったことは、これはちょっと覚悟を決めてめちゃくちゃ発信しないといかんなと。だって彼を見習った方がいいというか、彼にのような道を行けるし行くべき、まあお店の経営者に限らないけどね、うちの会いろんな業種の方いますから。でまあ仮に今お店って話に限定しても、彼と共に私たちと共にこの道を行った方がいい、お店や経営者やオーナーさんたちはいっぱいいます、というようなことを今回私も気づかされた。お前何やってんだよと、もっとこの人たちの存在を、でこの人たちの道をもっと人に知らせないとダメでしょうと、なんかその先生方に言われたような気がして、なんか目が覚めたって言いますか、皆さん寝てたつもりはないんだけど、寝てたつもりはないんだけど、
でももっともっと広く続く人たちを増やすために、じゃあ小坂さん何を、
いやまあ今回の件でも、例えばまあこうやって話していると、その人はどんなことをやってるんだと、何が鍵なんだと、ここはやっぱり語っていかなきゃいけないじゃないですか、もう早速彼にも許可をもらって、今度5月1日に緊急ライブやって夜8時から、お店の方が店閉めたり片付けつつ参加できるようにライブをやります、だこういうことをもうやっていかないといけないなっていう。
お申し込みいただければ、まあ、そこにたどり着いたノウハウというか考え方みたいなものを、
そうですね、
生で聞けると、
まあ一言で言うと、なぜ彼はこんな結果が出せるのか、あなたも出せるってやつですよね、
はい、
ということなので、あ、まあ、無料のライブなので、
無料ですか、
無料です、無料のライブなので、ぜひね、あの、まあ、私たちはライブやるので、あなたどうしますかって話ですよね。は
い、小坂さんがもう乗りに乗ってるうちに、皆さん気が変わらないうちに、無料のうちにお申し込みをぜひお願いします。
はい、
さあ、そんな農林水産大臣賞最優秀商店の商売の方法がわかるセミナー、2024年5月1日ライブ配信決定でございます。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ、小坂雄二 .com からチェックしてください。
はい。チェックしてください。あ、そして、まあ、一言だけ付け加えておくと、また、彼からそういうすごく嬉しいニュースが飛び込んだ直後 に、また別の会員さんから世田谷区長賞をいただきました、世田谷区のお店、で世田谷区長賞最優秀賞、ねえ、これはいや発信が足りてねえな俺というこれを今こう身内だけでやってる感あるけど、もうひゅっと広めないといけないねと。
あの実は小坂さんたくさん発信されてるものあるので、
はい、そうです、もうその通りです。
これからも小坂さん増やしていくのであれば、皆さん今のうちにあらかじめいろいろチェックしておかないといけないと思いますので、ぜひ次回は小坂さんどんな媒体でどんな発信をされてるのかっていうのをちょっと詳しく、
ね、
お聞かせいただいてもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
お願いします。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三代田悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、プレゼンテッドバイオラクル。